医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。今週は獣医行動学の3回目、尿マーキングについて、日本獣医生命科学大学獣医学部獣医保健看護学科講師の水越美奈さんにお話しいただきます。
猫でよく見られる問題行動の一つに、決められたトイレ箱に排泄しないという問題があります。この猫の排泄問題は大きく2つに分けることができます。一つはトイレ箱、あるいはトイレ箱が置いてある場所が嫌い、あるいは失敗している場所やバスマットなどの素材が気に入っている。これらは不適切な排泄問題と呼ばれます。もう一つは匂い付け、つまりマーキングとしてのトイレ以外の排泄です。まずは今起こっている問題がこれらのいずれであるかということを鑑別します。もちろんその前にはその失敗は身体的な問題から来たものではないことというものも鑑別します。身体的な問題から来る排泄の失敗としては、腎臓疾患などの多飲多尿になる疾患、膀胱炎や FTLUD のような頻尿になる疾患、失禁やトイレまでのアクセスが困難になる痛み、運動不耐性、視覚の低下なども考えられます。不適切な排泄の場合、その排泄は普段の排泄と同じく座った状態で、かつその1回量は十分な量であることが多いです。失敗する場所や素材が固定されている場合は、その場所や素材が気に入っているのかもしれません。トイレ箱を使う頻度というのもヒントになるでしょう。マーキングの場合には、排泄の1回量が少ないのが特徴です。スプレー行動といって、立った姿勢で後ろにおしっこを飛ばすことが多いのですが、座った状態でも、また排便によるマーキングも行う場合もあります。スプレー行動で排泄する尿は、特有の匂いがするのも特徴です。マーキングの場合は、普段決められたトイレ箱に排泄するということも特徴的です。不適切な排泄の場合は、猫が排泄したいと思うようなトイレ箱を用意し、今失敗しているところは排泄しにくくするということが基本です。失敗している場所が決まっているならば、そこに適切なトイレ箱を置くようにすればいいわけです。では、適切なトイレというのはどういうものでしょう。トイレの数は、教科書的に猫の数プラス1です。少なくとも猫の数は用意してください。これらのトイレはまとめてではなくバラバラに置いてください。まとめて置いてしまうと、それは複数ではなく一つの大きなトイレと認識します。置く場所は猫が落ち着いて排泄できる場所です。可能であれば、おのおのの猫が一日の中で一番長くいる部屋の中、そしてかつ落ち着けるような場所が理想的です。これらは特に複数猫を飼っていて、不適切な排泄が行われた時に重要な事項です。一つ一つのトイレの大きさは、猫の体が触れないぐらい十分な大きさが必要です。個体差もありますが、猫は屋根、いわゆるカバー付きのトイレをあまり好みません。カバー付けのトイレは飼い主にとっては砂もこぼれないし、匂いもほとんどしないので、とても便利なものですが、猫にとっては周囲に体は触れてしまうし、中に匂いがこもるのであまり好まないことが多いです。中に入れる猫砂は掘りやすく排泄物を埋めやすいものを好みます。海砂が好きなのはそのせいです。なので猫砂も細かいものを好むようになります。猫は非常に好みが強いということが特徴なんですけども、砂の種類や匂いが変化しただけでそこに排泄しなくなることがあります。最近、猫砂のタイプを変えた場合には、以前のものに戻すことで、トイレに排出するようになる猫もいます。タイプを変えなくても、メーカーを変えただけで、おそらく、まあ、匂いが変化したんだと思うんですけども、排泄しなくなる猫もいます。排泄を失敗しているところが、洗面台などツルツルしているような場所の場合は、砂を入れない空のトイレを用意して、そこでするようになったら、そこに少しずつ砂を足していくようにします。布団やマットの上にしているような場合は、トイレの中に布団やマットの素材を入れます。そしてそこにするようになったら、その素材をだんだん小さくしていくと同時に、砂を少しずつ足していくようにします。また、トイレは清潔にしてください。排泄物があるトイレにはしない猫もたくさんいます。最低でも1日1回は排泄物を取り、できれば1週間に1回砂を取り替えます。 このように猫は排泄物の匂いが残るトイレを嫌がります。しかし、匂いに敏感な猫はトイレを洗浄するときに匂いのきつい洗剤を使用したことだけでトイレを使わなくなることがあるので、洗浄する際にも要注意になります。適切なトイレを用意すると同時に、失敗している場所では排泄できないように環境を整えます。玄関マットやバスマットにしている場合には片付けてください。ベッドの上の場合には、レジャーマットなど吸い込まないような素材のものでカバーします。洗面台の場合には、中に100円ショップなどで売っている人工芝を置いたり、水を1センチぐらい張るようにします。踏ん張ることを難しくするために、足場を悪くしてもいいかもしれません。その場所に物理的に行けないようにするというのも一つの方法です。その排泄の失敗がマーキングである場合、そしてそのオスでもメスでもまだ不妊手術がされていない場合は不妊手術、つまり去勢手術、避妊手術を行うことが勧められます。文献によると、オスで 90%、メスで 95% が不妊手術によってマーキングが改善されます。この改善の割合は年齢によって違いはないというふうに言われています。このマーキング行動は発情したメスの匂いを嗅いだオス猫がよく行いますが、メス猫でも行いますし、去勢手術をしたオス猫でも行います。つまり、猫のマーキング行動は性的な行動という意味だけで行われているのではなく、不安が原因でも起こるというふうに言われています。例えば、新しい猫を飼い始めたとき、引っ越しをしたとき、家の模様替えをしたとき、近所で工事が始まったとき、飼い主のスケジュールが変わったとき、飼い主が他の猫の匂いをつけて帰ってきたときなどをきっかけにマーキングが始まる場合もあります。猫は自分の匂いを相手やその空間につけることで安心するという習性があります。猫が家具や人間相手に体や顔をこすりつけるのは自分の匂いをつけることで安心しているという意味があるのです。新しい家具や物を部屋に持ち込むと大抵猫はそこに顔をこすりつけてくるというのはそのせいです。このように猫は体や顔をこすりつけることで相手に自分の匂いをつけて安心するのですけども、不安が強くなると、このこすりつけだけでは不安が解消されなくなり、そのためもっと匂いの強い尿をつけることで自分を安心させようというふうにしていくわけなんです。このように排泄によるマーキングというのは不安が原因で起こっていますので、この場合の改善策は先ほどの不適切な排泄の時に行う適切なトイレの設置と失敗したところで排泄できないようにするという対応だけでは解決しないことがほとんどです。原因になっている不安をできるだけ解消する必要があります。原因になっている不安要因が取り除くことができる場合には取り除いてください。例えば、庭に野良猫がやってくるようになっているのならば、できるだけ庭に野良猫がやってこないようにするというような工夫です。外から聞こえる大きな音が原因の場合には、できるだけ聞こえないように工夫をしてください。引っ越しや飼い主のスケジュールが変更したなど、その原因を取り除くことができない場合には、その猫ができる限り安心と感じる環境を整えてあげるようにします。猫が安心と感じる環境というのは、その猫が安心と感じる場所に、その猫のトイレと食事場所を作ってあげること。そして、できる限り他の猫に邪魔されない環境を整えてあげます。次に、その猫が隠れられる場所を複数作ってあげること。猫は不安になると隠れる習性があります。逆に言うと、隠れる場所がたくさんあると安心です。そしてその猫が行くところができる高い場所、これも複数提供してあげてください。猫は高いところにいることがとても大好きということがあります。さらに猫と一緒に遊ぶ時間を提供する。これも不安の解消に役立ちます。不適切な排泄もマーキング行動でも、今失敗しているところはできるだけ排泄できないように工夫するというふうな話をしましたが、それでも失敗してしまうことがあります。また今まで排泄していた場所には、匂いが残っているため、そこに再びマーキングすることがあります。なので、マーキング場所はしっかりと残さずに掃除することも大事になります。環境を整えても、マーキング行動が改善されない場合、薬物などを使うこともあります。しかし、猫にとってマーキング行動というのは正常行動であるので、投薬を行っても、マーキング行動は減りはしますが、ゼロにならないかもしれないということは、心に留めておいた方がいいかもしれません。欧米の文献ですが、一つの家に10頭以上の猫が同居すると必ずマーキング行動が始まると報告しているようなものもあります。 不安を軽減するために使用することのできるものとしては、まずサプリメントやフェロモン類似物質があります。サプリメントは牛乳成分のアルファ S1 トリプシンカゼインが成分のジルケン。フェロモン類似物質としては、猫が家具などに顔をこすりつけるときにつけるフェロモンの類似物質のフェリウェという製品を使用することができます。さらに三環系抗うつ剤である塩酸クロミプラミンや選択的セロトニン再吸収阻害薬のパキシルなども使用することができます。これらは特に投薬を1週間はぼんやりしてしまうという副作用がありますので、高いところに登る猫で使用する場合には、高いとこからの落下についての注意が必要となります。これらの薬というのは犬の用量と猫の用量はかなり異なります。特に塩酸クロミプラミンでは用量が相当異なりますので注意をしてください。さらにクロミプラミンは排尿回数が少なくなる傾向があるため FTLUD など泌尿器に既往歴がある猫では注意が必要になっていきます。環境の適切な整備を行わなければ薬物単独では改善しないことがほとんどです。行動治療での薬物の使用はあくまでも不安を軽減することにより望ましい行動を学習しやすくさせるというものであります。つまり薬物は治療の主体ではなく補助的に使用されるものだと理解していただければ幸いです。
お話は日本獣医生命科学大学獣医学部獣医保健看護学科講師の水越美奈さんでした。医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。この番組は一般社団法人日本小動物獣医師会の制作協力でお送りしました。